青森すこやかなび、いきいきすこやか、コメンテーターは徳さんです。今日は、田舎館村役場から、厚生課保健師の小野恵美子さんと、企画観光課主幹兼商工観光係長の浅利孝俊さんにおいでいただいています。小野さん、浅利さん、徳さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ今日はお二人にですね、田舎館村の健康促進活動、それから、田舎館村の観光についてお伺いしていきたいと思ってるんですけども、まず最初に小野さんに、健康の取り組みについてお伺いしたいと思うんですが、田舎館村のこう、現状といいますか、そういったあたりを少し教えていただいてもいいですか？
はい。まず平均寿命っていうことでね、ホットな話題です。
またしてもこの話題
です。はい。そこ行きます。平均寿命っていうことでいくと、全国も最下位の青森県よりも低い状況です。平成22年、国勢調査の年の大型ですけども、はい、男性が 76.9 歳で、全国よりも 2.7 歳。若くして亡くなる、女性は 85.2 歳で全国よりも 1.2 歳と若くしてという大きな差があります。
こう中身を少し詳しく見ていくと何か特徴みたいなものはあるんですか？
そうですね、死亡原因というふうに見てみると、数としては全国と同様癌での死亡が多いんですけれども、ただ年齢などの調整をした指標ということで標準化死亡比ということがこう使われることが多いんですが、全国をこれ100として、それよりも値が多いとこう悪い状況を示す、そういう指標なんですが、脳血管疾患と心臓の心疾患が140前後で、腎臓に関しては腎不全は200を超える値の年もあります。
高い。
そうなんです。
基準が 100、
はい、
よくわかんないけど100に対して140の200。
そうです。
1.5 倍の2倍ってやつが、
はい、
すごいね。
ですね、癌が108とか110っていう状況でして、ちなみに長野県、長寿県って言われてる、長野県は80とか90ですので、やはりそこよりも100を超えているっていうところです。
ちょっと深刻だな。
そうですよね。なんかやっぱりそういうのを聞くと、もう普段からのね、こう取り組みであったりとか、我々自身のその検診とかそういったところをこう気をつけないといけないのかなと思うんですけども、そういった状況ってどんな感じなんですか？
はい。検診の受診率は高いんです。はい。青森県内、現在では4位ということで、高い状況なんですが、これまた法律が変わって、平成20年からは、それまでの基本検診って呼ばれていたものが、特定検診っていうことに、呼び方も変わったんです。全国どこでもそうなんですけれども、大きな特徴としては、実施主体が保健者、つまり市町村長というふうになって、対象の方が国保加入者、ということになったんです。なので住民の方でも健保組合ですとか共済組合ですとか他の保険に加入している方は特定健診の対象はまた別ということになるんですが、その国保加入者の方の、特定健診の受診率が先ほどの平成27年は4位でした。でも平成26年が3位だったっていうことですとか、年齢別で見ると40歳代の受診率が 25% 前後。そうなんです。低い。
低いね。
はい。で、65歳以上、74歳までの方の受診率が 55% 前後というふうに大きな開きがあります。若い方に検診を受けてもらうということが本尊の課題となっています。
なんか前も平均寿命の話でもね、何歳低いとかっていうのもすごく値として出るけど、その40代、50代、その働き盛りの方の死亡率が高いのが青森県の課題だっていうのを聞いたことがあって、そういうのが田舎館村にも当てはまったりするんですかね、こういうところに。
なぜ若い人って検診しないのかな。
未受診者対策ということで、専門の方2人に、今年検診を受けてない、しかも病院にもかかっていないということで、家庭訪問してもらったという事業を行ったんですけど、その中で理由として出てきたのが、やはりまだ大丈夫。症状がない。あとは、受けたくない。やはり若い方で全然血液データも異常なく元気はつらつな方ももちろんいるとは思います。 ただ自分の結果を見てみないことにはわからないところもあるので、やっぱり受けていただきたいっていうところがあります。
うん、そんな中で田舎なって村さんが健康宣言をされたというふうにお聞きしたんですけれども、やっぱりそういう思いがおありになったんですかね。
そうですね、はい、まず私たちもの村の今の状況をこう広く伝える機会になればいいなというところがありました。それぞれ人によって血液データがこう変化する理由っていうのはこう違いますので、はい、その人その人でこれだって決めつけるものでもないので、なので、まあ、検診を受けていただきたいということと、あとはまあ健康の現実はこうなんですよというふうに伝えたいというところがありましたね。はい、
小野さん、田舎館村の健康に対するこう取り組みについて具体的に教えていただいてもいいですか。
はい、検診の結果を個人とお話しするっていう、私たち本来の保健師の仕事もそうなんですけど、まあ、村には強力な活動を一緒にしてくれる、保健協力員さんと、あと、食生活改善推進員さんっていう方たちが、大事な方たちがいらっしゃるので、そこの活動を少しお話しします。まず、保健協力員さんなんですが、お揃いの、まずはジャンパーも制作しました。はい。みんなで頑張ろうっていう、こう、意気込みですね。
いいね。
それを着て、ま、個別にお家を訪問して、検診の受診勧奨。3月、4月が主な活動なんですが、はい、その他に、検診の PR 活動として、検診に関連する標語を募集して、広報でね、募集して、それを自分たちで、これがいいということで選んで表彰して、で表彰者の方の標語をカラーポスターを自分たちの制作して、でどこか貼り付けしたいということで考えたのが、まあ、お母さんたちお父さんたちが毎朝のように行くゴミの収集かごに貼り付けようっていうことでした。
いろんな場所見ることができる。
そうですね。
必ずね、ありますよね。
そうですね。
見た瞬間にドキッとするわけだ。
そう。ゴミ捨てながらね。
ゴミ捨てながら。
はい。という活動を去年、おととしですか、からしています。で、また、ま、村の収穫感謝祭でミニ健康劇っていうことで、はい。検診を受けた家庭のバージョン、受けない家庭のバージョンですとか、はい、
超身近な。
そうですね。
あれ、うちの雰囲気だ。誰かがドラマになっている。
そうですね。湯飲み茶碗茶舞台を用意して、お父さん役ですね。はい。そういうミニ健康劇をと会場で行って会場を沸かせていました。あと、まあ、健康田舎館21計画の PR ということで、スローガン入りのフォルダも作成してくれています。
クリアフォルダ。
はい。
すごく、でも、個別訪問とか。すごいね。きめ細かい。
そう、いたすりすりのね、いろんなことにね、大きいボンじゃないけどね、こう一つ一つ丁寧にっていうか。
そうですよね。
すごい。
もう一つと言いますか、はい、食生活改善推進さんもすごく、はい、頑張ってらっしゃるってお聞きしたんですけれども。
そうです。
はい。
県内全域で、進めている活動にもなると思うんですけど、食生活改善推進委員会さんはやっぱり全国的な組織で、青森県でもまた組織化されてて、村でも会組織をしているということの中の活動なんですが、減塩活動と肥満予防活動の一環ですね。ご近所の各家庭を回って、ま、味噌汁塩分測定をするっていう事業が今年県内であったそうで、そういう活動ですとか、
家庭を回ってたよ。
隣の晩ご飯みたいな。
隣の晩ご飯の原因、お邪魔します、チャポン。
すごいですね。あとはやはり男性と一緒に食事のことやら健康のことを考えたいということで、男性を対象とした料理教室を行ったり、夏休みの期間ですとか、はい、親子の食育教室っていうことを実施してくれています。はい。
で、
そうですね。収穫感謝祭でも、はい、ま、減塩メニューの試食ということで、ま、前日の準備から当日の振る舞いからということで、いろんな活動をしています。 食生活改善推進委員会の方では、食だけではなくやはり運動も、ということで、まあ、村内のウォーキングマップを数年前に作成していて、去年今年と田んぼアート周辺をウォーキングしようということで、一般の参加者の方も募ってウォーキングするということも行っています。
楽しく健康に、
田んぼアート見ながら、
そうですよね。田舎館村ならではのね、取り組みですよね。
はい。
今の田んぼアートのお話が出たんですけども、では次にですね、田舎館村の観光について、あさりさんにご紹介いただいてもいいですか。田舎館村って言えば、こう、もちろん田んぼアートのお話が今も出たんですけれども、実はこう、そもそもの始まったきっかけとか、私わからない。徳さん知ってますか。
知らない。米だなって、米がなんかあそこに色きれいに並んでるんだなっていうぐらいで、
ね、じゃあこの私たちのためにちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、はい、この田んぼアート始まったのは平成5年から始まっていまして、はい、当時ですね、日本全国あちこちで町おこし村おこしというのが流行った時期でもありました。はいはいはい、で、田舎館村でもですね、村おこし推進協議会という会を設置しまして、で、農産物共振会というイベントをやってたんですね。コンテストなんですけども、そのコンテストでは村民の方々が、農産物を持ち寄ってコンテストをするんですけども、次第にその人も農産物も、集まらなくなったと。
あら、ま、
はい、でそこで、当時の村長が、イベント担当者に人が集まるような楽しいイベントを考えろということで、その職員はですね、半年ぐらいいろいろ考えたそうです。はい、でその職員、ある時ひらめいたんですけども、自宅から役場まで歩いて通っている職員さんでして、途中にですね、小学校の学校伝という体験伝ですね、
はいはい
はい、があったそうです、はい、そこに黄色と紫と緑色の稲が、ストライプ状にこう植えてあったと、はい、それを見た時にこの稲で絵や文字を書いたらどうかということでひらめいた。で、それを実行に移したのが田んぼアートと。
なんかこう漫画的に言うと、頭の上に電球がパンってついたみたいな。
こう紙が降りてきたんですよ。
そうなんですね。
はい、それが平成5年の話です。
そうなんですか。はい、いや、今やね、もう大人気の全国からお客様がいらっしゃる、こうツアーのようなものをやってらっしゃいますよね。
稲作体験ツアーというイベントを行ってます。
はい、大人気なんじゃないんですか。
は
い、
そうですね。あまりにも人気すぎてですね、はい、人が多く来すぎて、こちらで定員を設けさせていただいているぐらい、非常に、人気のあるイベントで、田植えはその名の通り、その田んぼアートの田植えを行うイベントです。で、参加料は無料ですので、で、皆さんにその田んぼに実際入ってもらって、でその色のついた稲を植えてもらうという形のイベントになってます。でその稲を植えた後ですね、田んぼアートから取れたお米を使ったそのおにぎりを皆さんに振る舞っております。
なるほど。
はい、でおにぎりだけだとちょっと寂しいので、地元の婦人会さんが作った、美味しい豚汁も一緒に振る舞っております。
自分が植えた稲でね、で、そのおにぎりもそうですけども、その後また秋に、それを田んぼアートを見て、そして収穫ってなったら、
いいね、すごい、動いてね、動いて見て、食を楽しんで、最高。
田植えに参加された方は、まず夏の見頃の時期にまた見に来ていただいて、あの辺を私が植えたんだよっていう。
ですよね、言いたくなりますよね。はい、あそこみたいな、あの目のとことかね。
で秋にまた稲刈りの時に自分で植えたところを刈り取りたいと。
そうですよね。
稲刈りの時も春と同じようにおにぎりと豚汁を振る舞っておりますので、非常に大人気です。
あの絵柄がね、こう私が言うのもちょっとおこがましいんですけども、もうどんどん進化していて、あれはどういうふうにデザイン決めたり、誰がされたりとかしてるんですか。
先ほどご紹介しました村おこし推進協議会というところで、そのテーマを決めております。 で、そこではのテーマを決めるだけなんですが、まあ、例えば去年でいくと真田丸、とシンゴジラとか、そういったの、大手の、まあ、会社からも最近はオファーがありまして、
ああそういうこと、
はい、
すごい。でもそれをあのデザインにっていうか、はい、あの形にしていくのって大変じゃないですか。
はい、そこはですね、村内在住の学校の美術の先生、山本先生という方がいらっしゃいまして、その方がその協議会で決めたテーマをこう具体化して、絵にしてくれるんです。
なるほど、まあ、遠近法というかいろいろあれで、はい、
そうです
ですよ ね、
はい、なるほど、
山本先生すごい、
すごい、
はい、ね、なくてはならない方ですので。
あさり、はい、さん、田んぼアートなんですけども、はい、秋で終わりじゃないっていう。
そうなんですね。
そうなんですけども、どんな感じなんですか。は
い、つい先日行われたんですが、はい、冬の田んぼアートというイベントも、今年で2回目を開催しました。
冬の田んぼアート、
はい、まあ、どういうものかと言いますと、はい、イギリス出身のスノーアーティスト、サイモン・ベックという方がいらっしゃいまして、はい、スノーシューを履いて雪原に幾何学模様を描くというスノーアート、
はい、
これをメインにして、第二田んぼアートの会場で、まあ、周辺で雪を楽しむということをテーマに開催されているイベントです。
あ、なるほど、
ね、私も見に行ってないんだけどさ、はい、ニュースとかテレビで見た、11時間ぐらいかかる。
そうです、今年は11時間、
ね、一人で黙々、
そうです、30キロ以上歩いたという、
ね、ある意味ですごい、またいい企画模様、
うん、今後のイベントの、はい、ご予定とかありましたら教えていただけますか。
はい、まあ、村の今年度のイベントはもう終わってしまったんですが、来年度早々ですね、4月29日、昭和の日ですね、
はい、
毎年苗木子祭りというものを開催しております。はい、村内の生産者が作った丈夫な野菜苗ですとか花壇苗がお手頃価格で手に入るということで、毎年五所川原から買いに来てくださっている方もいらっしゃいます。
そうですか、
はい、場所は田舎立中学校の向かいの国設トレーニングセンターというところでやってますので、はい、雨が降ってもやりますので、
なるほど、
はい、大丈夫です、はい、そして今年の田んぼアート、
はい、
田植えのイベントですけども、6月4日の日曜日に予定しております。はい、参加申し込みは5月に入ったら受け付けますので、電話、ファックス、メール等で受け付けします、はい、
ちなみに図柄はこれからですか、それとも、はい、
今最中、その先ほどの協議会でもう出ますので、
あらららら、ちょっと今は内緒。
そうですね、
あら、楽しみですね、はい、楽しみ、ね、本当に、と最後に小野さんからも一言メッセージがあればお願いできますでしょうか。
はい、3月末からまた検診の申し込みが始まりますの で、で数カ所の公民館で特定検診とがん検診と同時に実施できます。で平成29年度は実は集団検診無料でできる方向になっていますので、はい、というところも合わせて、
はい、
体制を整えていきたいと思っていますので、ぜひ申し込みをお願いしたいと思っています。
なんか元気に対する取り組みもたくさん聞けましたね。
すごいいっぱい、うん、いや今日ね、田舎だと言われてるんでやってることがね、すごい。
そうですよね。
で、アートセラピーっていうのがあるんだよね。で、アートでもって健康を作る、心身を回復する。ね。だからね、私今日いろんな話聞かせてもらって、田舎だと村に行くだけで、ひょっとすれば我々はアートセラピーで元気になれる。そんな村かな、というような気がしました。
ね、そうですね。ね、本当にありがとうございました。今日は田舎館村の健康活動とそれから観光について、田舎館村役場厚生課保健師の小野恵美子さんと企画観光課主幹兼商工観光係長の浅利孝俊さんにお話を伺いいたしました。小野さん、浅利さん、そして徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。